こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノノラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。尾崎和夫です。さてこの時間はヨドバシ教会の峰野達弘先生が聖書遊覧バスに私たちを乗せて聖書の見どころへご案内くださっています。今はなんと立ってこのところから出なさい、主がこの町を滅ぼされますというとんでもない町へやってきてしまいました。間が合うことなき神の審判を受ける炎に堕落しきったソドムとゴモラの町です。アブラハムの甥であるドドとその家族の上に何が起こるのか、今日も創世記19章から学んでまいりましょう。皆先生お願いします。
皆さんご機嫌いかがですか。東京のヨドバシ教会の牧師の峰野です。さて今日もしばらくの間皆さんと共にこの聖書を紐解きながらひとときを過ごさせていただきましょう。まあ、先般以来あのアブラハムがロトに対しての取りなしの祈りを捧げたということについてのお話をいたしましたことですけれども、今日はさらにその続きのお話をしたいと思います。あまりにもロトたちの住むソドム・ゴモラの人々が悪事をなすようになり、そうした彼らの悪行のために神はこのソドム・ゴモラの町を滅ぼそうとそのように怒りを発せられるのです。そのことを聞いたそのアブラハムは自分の親族でありますロト、まあ、ロトは先般も申しましたように本当に自己中心で、そして他者のことを配慮することに疎く、自分の利益を優先してさっさと自分たちの都合の良い土地を選んでそちらに移住し、アブラハムたちによからざる地を与えると、取らせるというようなことをした、そんなロトではありましたけれども、まあ、そんな彼らがやがてロトも去ることながらロトと共に行った人々がそこで裕福な生活をすることができるようになると、人はその志がよからざるものであるときに、その者たちが野望を遂げ豊かになりますと、ますます横暴になり傲慢になり、そしてですね、この非常に己たちの知恵と力を誇って、そして自分は何者かのように他者に君臨するようになっていく、まあ、文字通りこのソドムを受け継いだところの住民たちはそのような生き様となりました。まあ、そこでとうとう神の怒りが下って、そのソドムの地のすべてのものを立ち滅ぼそうということでですね、この裁きをそこでお告げになるのですね。まあ、そのことを知ってアブラハムは一生懸命、それでもなおロトはそういう住民たちの中にあっても一生懸命、彼らいかなるものが滅ぼされるということになりましょうとも、このロトたちを助けてやってほしいと、そして自分たちの親族でもあり、そのロトたちのためには自分たちが責任を持って今後も導き行きますから、どうかこのところは 他の者と同じように裁かれることなく延命させてくださいということでですね、しきりにお祈りするんですね。まあ、その彼らの延命を祈り求めるためにですね、合わせてソドム全体のこの恐るべき裁きをどうか今は一回神様はパスしてくださって、それを何とか遂行させてくださいとアブラムは嘆願するわけです。50人の正しい者がいるとしたらば、その者も一緒に滅ぼすのですか。それらの人たちを助けるためにしばし全体に災いが及ぶことを、それをとどめてくださいと、こう初めは祈りましたね。神様はいいだろう、50人いるならばその50人のためにソドム全体の滅びを私は先送りしようということで、神様はその祈りを聞いてくださったんですね。それを聞いたアブラハムは厚かましいようですが、最後には10人だったらどうでしょうと言ってですね、この本当に最後まで神様の前にロトたちの救い、そしてロトたちを救うためにしばらくソドム全体に及ぶその恐るべき神の審判をどうかとどめてくださいと祈ったことが聞かれた。これが、まあ、復讐みたいにはなりましたが、アブラハムの本当に、アブラハムらしい愛の取りなしの祈りということですね。ところが、その後も一向にですね、ソドムの人たちは改善されていかないのです。悪しきことがさらに行われ、彼らの横暴は目に余るものとなりますね。そこで神はこのお使わしになられたところの二人の御使い、二人の使者を通しながらですね、この再度ソドムの地の滅亡について警告するためにソドムの地に彼らを派遣するんです。彼らがソドムの土地に来ましたときに旅人のような姿でやってまいりましたから、旧約聖書の教えに従いますならば、旅人というものを年頃にもてなすこと、それは神の民たちにとってこれはなすべき大切な善事良きことであって、そのような旅人を年頃にそれを迎えて、そして一泊のその宿を提供し、また彼らにですね、この休むところだけではなく食事を持ってもてなしながら、また次の日送り出すようにする。これは彼らにとっての大切な先民が他のそうした、これがよその国の人々であろうと、そうした旅人を、旅人っていうのは非常にこの弱い立場と言いましょうか、特にその時代のこのパレスチナの荒野を旅するんですから、そういう人たちは水がなくなったり、この本当に宿るところは特別にないわけですから、そこで天幕を張っているところのイスラエルの部族がですね、それらの人たちに対して、さあ私たちの天幕に来ておやすみなさい、食事をしなさいともてなすこと、これは神の愛に生かされて生きる民の他者に対するこの愛の心がしだと、それは美しく良い神の御心にかなったことだという教えがありましたから、このロトはですね、その自分たちのソドムのそういう滅亡について今こそ警告するために、予告するために来たところの、この二人の見つかりを、まあ、そうとは気がつかないでですね、通常の旅人だというふうに思ってですね、親切に止めようとするんですね。そうしますと、その二人の神の御使いである旅人は、いいです、私たちは広場でこの世を過ごしますからいいですよ、このように断るんですが、ロトは、いえいえ、そんなことをおっしゃらないで、ぜひともお泊まりくださいと。そして、酵母を入れたパンを焼いて食事をお出ししますから、そしてこの水で足を洗い、そしてこの一夜 床を設けますから、お宿りくださいと、お泊まりくださいと、こういうふうに立って、申し出ますので、まあ、そのような親切な愛の行為を二人の天の使い、それはですね、この旅人は、それならばということで、そこで泊まるんですね。ところがですね、その晩、そこに旅人が泊まった、その旅人は、何か自分たちにとして、よからぬことを企て、そしてよからぬ目的で来たんだというように、誰か触れ回るものがあってですね、町中のソドムの男たちが、若者も年寄りもこぞってですね、ロトの家に彼らが押しかけてくるんですね。そして彼らは家を取り囲んで、ここにわめき立てたと書いてありますが、今夜お前のところへ来た連中はどこにいる？ここへ連れてこい。なぶり者にしてやるから。こう言ってですね、大騒ぎをして、そしてですね、戸を閉ざして、中にこの人たちをかくまっているロトに向かって彼らが叫ぶんですね。そして戸をどんどんどんどん叩き、開けろ、開けろ、ぶち壊すぞと、こういうふうにですね、申しまして、そこに泊まっている二人を捕らえようと、こういうふうに試みるんです。けれども、この、ロトは、その人たちのところに出て行って、どうか皆さん乱暴なことはしないでください。この方々は大切な私たちのお客さんです。この方々たちは決して悪いことはしませんから。こう言ってですね、彼は取りなし嘆願するんですね。それでも人々は聞かないので、ロトはこういうことを提案するんですね。どうかこの旅人、この旅人をお守りすることこそ神の前での私たちのお務めです。掟に従って私たちは神の御前に神を恐れかしこむものですから、旅人を年頃にもてなすばかりか、旅人を守るのこそ神の前で私たちのなすべきことです。もしどうしてもその人たちをあなた方が乱暴狼藉をし、あるいは殺さんとすならば、私のところにはまだ嫁いだことのないその娘たちを人質に与えますから、どうか彼らを許し放免してやってくださいと、ロートは自分の愛する娘をも人質にしてでも助けようとするんですね。この志を見て取ったところの神の使いである旅人はですね、このロートに、いけない、娘などを与えてはならない、さあ、戸を閉めなさい。そして中に入りなさい。と言ってですね、戸の外に出ていたロトをですね、引き戻し、そして彼らが押しかけてこない前に、この戸を固く閉ざしてですね、そしてロトたちに言うんですね、さあ、あなたたちはここから、どうぞ家族揃って、逃げていきなさい。そして私たちがあなたたちを守り、そして救おう。しかし、これらの人々は、明日、滅ぼされる。神の怒りが、とうとう、彼らに臨んで、彼らは滅ぼされる。その時に、天から硫黄の火が下って、そして、彼らと共々に、この、もろもろの、財産も、そして、地の草木も、みんな滅ぼされてしまうことになる。さあ、その前に、あなたたちは、逃れなさい。遠く山の方の町に逃れていきなさい。こう言ってですね、その旅人がですね、ロトたちの救いを、そのようにですね、この、遂げようとして、彼らに対して、逃げることを命ずるんですね。まあ、そうとは知らない人々は、なおも表で大騒ぎをしているわけです。そこでですね、戸口の前に立っているこの男たち、老若男女を問わず、この目つぶしを食わせ、そして戸口をわからなくしたと、この十二節に書いてますけども、まあ、どんなこの目つぶしだったんでしょうね。さあ、あなたの身内の人をこの 町から誘って、今のうちに、この男たちは皆、動きができない、身動きできないように、ここに拘束されているも同然。さあ、 皆を誘って山に逃げなさい、山の町に逃げません、逃げなさいと、こういうふうにですね、ミツカイはさらにロトたちに言うんですね。ロトの人とついたところの お嫁さんたちも皆そのように一緒にこの逃げるように進められるわけですけども、ところがこの婿さんたちはですね、この逆にロトのところに、の娘たちにところにやってきたところの婿たちは、まあ、冗談だと思ってですね、そして、そのことに、この従おうとしないのですけれども、とにかく時はないのです。嫌ならば仕方がない。しかし、私の言葉を、そしてこの御使いたちの言葉を、正しい、本当だと思う人は、さあ、逃げろっていうことでですね、ロトも妻を連れ、二人の娘を連れ、そして、この従順に従うところの、幾人かの人たちを連れてですね、親族を連れ、あるいはその連れ合いを連れてですね、そして逃げるんですね。ところがね、この山の方まで逃れていくには、ロトはもう相当年を取ってきていましたから、この町外れまで逃げてきたのですけれども、なかなかこの目的地までたどり着きそうもないのですね。そこでですね、このロトはお願いするんですね。ああ、私はあそこまで逃げていくことはできません。どうか憐れんでください。どうぞ私を憐れと思い、私たちを救ってくださろうとするならば、どうかなんとかあそこまで行かずに、その中間にある小さな町、そこを逃れの町として、どうかそこにはなんとかたどり着くことができますから、どうか私たちを救ってくださいと、ロトは嘆願するんですね。そうしますと、神様はロトがそのようにけなげにも求めますその祈りを聞いて、そしてその小さなところに逃れていくならば、そこまで追っ手が及ばないようにですね、この神様は彼の叫びを聞いてくださるんです。さあ、それならばさらに逃げていけ、そこまで逃げていけ、命がけで逃げよ、後ろを振り向いてはいけない、定地のどこにも留まってはならない。とにかく山に向かって逃げていけ。そうしないと、ソドムは滅ぼされるとき、あなた手間にも滅ぼされてしまうことになり、追っ手があなた方を捕らえて殺すかもしれないからと、こういうことでですね、まあ、一生懸命彼らは逃げ延びていくんです。その彼らが逃げ延びていく小さな今までは名もない町でしたけれども、その町は、その後、このツワルと言われですね、これは小さいという意味ですが、ツワルというこの名前の町になるわけですけども、そこにこの場で彼は逃げ延びていきますけれどもですね、後ろを振り返ってはならない、そこに向かって逃げよとこう言われたそのことをですね、守らないでロトの妻は途中で後ろを振り向いたんですね。そして未練がましく、あるいはまた恐れながら、敵を恐れながら、そこでもってこの後ろを振り向いたんです。まあ、そのことのために、ロトの妻は塩の柱になったという、この19章の26節にそういう言葉が残り、これが、ロトの妻の塩の柱という、今も視界のあのほとりにある、この何て言いましょうかね、岩石というよりも、あれは塩だそうですが、岩塩ですね、大きな岩塩の山がありますが、その一部がちょうどロトの妻のような、この遠くから見ると姿をしているので、あれがロトの妻の塩の柱だと、今も言われますけれども、まあそれは私たちにとって伝説のようになっていますけれども、まあそれが本当かどうか、それがロトの妻の柱かどうかは別としてもですね、そのように言われて、ロトの妻はそこでもって、死ぬんですね。やっと彼らは逃れ行きました。 そうしますと、なんと後ろを今度は振り返ってもいい、安全に逃れたそのところで後ろを振り返ってみますと、太陽も朝がやってきてちょうど昇ったところでしたが、ソドム・ゴムラの上はなんと人、そしてですね、天を焦がすような硫黄のその燃え盛った炎と煙が、この全天をですね、焦がしていたんですね。つまり硫黄のような火が下って、そして彼らを焼き滅ぼし、そして草木までも焼き尽くしたと言われるんです。アブラハムはその頃、あの鳥なしの場に名を身を置きながら、神よ、どうかロトたちをお助けください、ロトたちを救ってください、どうか彼ら者とも、悪しき者ともに、ロトたちを滅ぼさないように、もう一度ロトたちに機会を与えてくださいと、祈り続けているその祈りの延長の中にあったんだと思うんですけども、それを終えて、ふと見ると、同じようにロトたちが見たように、ソドムの地は、低地は、なんと空までこの火が燃え上がり、煙が漂い、そしてこの、それは、なんて言いましょうか、硫黄の火ですね。それでもってその前天が焦げつくかのごとく燃えて、ソドムゴムラが滅びたというんですね。まあ今日もこのソドムゴムラのようにという例え話があります。悪しきことをもって私たちが国を乱れたりなんかしていきますと、そこには神のご説理の中で本当にそのような裁きが及ぶことがあるんだというようなですね、言い伝えが、ソドムゴモラのようにという言葉がありますけれども、まあ、このことがここで、述べられている、なんとも、それにしても神様はアブラハムのその鳥なしの祈り、愛の祈りを聞き、またロトも自分の娘を人質に供してでもですね、この自分たちがどうなろうと旅人をなんとか救おうとした、そこにせめてもロトたちが神の怒りから免れうる、そこにですね、悔い改めて真実に真正に立ち返ろうとするロトたちの神に読みされるこの生き方がなお保全されていたということを見るわけですが、まあ私たち本当にこの愛して他者のために自己犠牲を甘受するような生き方がどんなに神の前に通じるのか、そのものの祈りはなんと神の御心をお喜ばせるのか、けれどもそういうことを神みたいで悔やめていくこともなく、ただこの自分たちの保身だけを考えて、貪欲に物事を構えていく、そういう愛なき自己中心の生き方は、やがて神が滅ぼさないでも自らが実は自らを滅ぼす自滅の道でしかないんだという、何かそういう厳かな教訓を心に覚えることですが、時間が来ました。では皆さん、ごきげんよう、さようなら。
汚れと恥から救い出される神、その神の愛を歌った聖歌430番を東京ボランティアコワイアルの皆さんに歌っていただきました。で、来週のこの時間は皆様お待ちかねのお便り交換の時間です。どうぞお楽しみに。お聞きの放送はHCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、 E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。